希望の灯火。お元気ですか？希望の灯火の時間です。ご案内役の飛田清美です。そしてバイブルメッセージ担当は
甘利真司です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。この間花言葉を調べていたんですが、輪道の花、あなたの悲しみに寄り添う、または正義とともに勝利を確信する、なんていう花言葉がありましたね。
輪道は秋の花ですよね、はい、それにしても随分違った花言葉が付けられているんですね。
そうなんですね。今日本で使われている花言葉は主に明治時代にイギリスから入ってきたものが多いんですけれども、世界各国に異なった花言葉がたくさん存在しているわけなんですね。でその国の歴史や文化や、まあ、宗教などによって全く違う花言葉が付けられていることがあるわけですね。
なるほどね。同じ花を見ても民族や文化やそうした印象で異なってくるということなんでしょうね。
だからその土地のこう伝説とか、あと聖書から取られたものとかもたくさんあるみたいですね。
そうですね。
だから同じ花でもいくつもの違った花言葉を持つことになるということなんですね。
なるほど。じゃあ私も何か考えましょう、
はい、あ、そうですね。これは甘利真司先生が考えた花言葉なんていうか、でもどなたかにやっぱり花を贈るときって、何かこう思いを託して贈ることありますよね。そうですよね。だからなんかこうこんな思いを込めてあなたにこの花を贈りますって書き添えて、それが自分だけの花言葉になるので、
いいですね。
楽しいですね。はい。それではここで今日の一曲目です。河合さやかさんで、あなたを知ることは。それでは甘利真司牧師のバイブルメッセージ、聖書の植物学ということでお話しいただいています。今日は何でしょうか？
今日は水越の祭りのニガナという植物ですね。
ニガナ、はい、お願いします。
ニガナはキク科のニガナ属の多年草ですが、日本全国、また東南アジアの温熱帯地域に広く分布していますが、高さはだいたい40から70センチで、4月から7月頃に黄色い可愛い花を咲かせます。花びらは種類によって5枚から12枚持っています。葉っぱと茎は白い汁を出して非常に苦味が多い、それでニガナと呼ばれています。この花はエジプトやイスラエル地方にもよく見られて、人知れずつつましくひっそりと野辺に咲いている、野花ですね。しかし一年に一度だけイスラエル民族にとって非常に大切な存在として、この野草に注目が集まります。それはちょうどニガナが花を咲かせる頃、すなわちイスラエルの水越の祭りの時に、この野草を摘んで各家々で種なしのパンに添えてこれを食べるためです。 杉越の祭りの守り方についてはモーセはイスラエルの伝統として次のように書いています。子羊は傷のないもので一切のオスでなければならない。羊またはヤギのうちからこれを取らなければならない。そして月の14日までにこれを守っておき、イスラエルの慣習は皆夕暮れにこれを頬にその血を取り、子羊を食する家の入り口の2つの柱と鴨居にそれを塗らなければならない。そしてその夜その肉を火で焼いて食べ、種入れぬパンと苦菜を添えて食べなければならないとあります。ここに出てくる一切の子羊ですが、それは罪のないイエス・キリストを指しています。そしてその他の流された血が私たちの心の鴨居に塗られて、私たちの罪の許しが与えられるわけですね。神様はこの血がイスラエル人の家の鴨居に塗られているのを見られた時に、神の怒りをそこから通り過ぎて、その家は長子は殺されることなく災いと裁きが下りませんでした。しかし、その血が塗られてない家には神の怒りがとどまって、災いがその家にやってきました。それと同じようにイエス・キリストの血は神の裁きと怒りを通り過ごさせる、すなわち杉越の祭りでもあるわけですね。皆さんの心の中にこのイエスのキリストの尊い血が塗られているでしょうか。もしなければそのイエス・キリストを心に信じていただきたいと思いますね。それからまた種入れのパンを一緒に食しました。この意味は、罪のない体のイエス様を表しているわけですね。私たちも自分の心の中を吟味する必要があります。それからこの苦菜を一緒に添えて食べたとありますが、この苦菜はイエス・キリストの十字架の苦しみを私たちも味わい知るべきことであると教えられているわけですね。キリストの十字架の苦しみを表したものです。この苦さと苦しみという言葉は同じ漢字ですよね。イエスは十字架の死の苦しみを私たちのために味わい知ってくださった方です。それはまた苦き杯とも呼ばれてますね。イエス様も弟子たちとユダヤ人の杉越の祭りを守られましたが、その時にこの種なしのパンに苦菜を添えて食べられたことだと思います。ご自分の十字架の死の苦しみの予告とされたわけです。私たちもキリストのためにただ彼を信じることだけではなくて、彼のために苦しむことも賜っていると、ピリピ書の1章の29節にあります。すなわちクリスチャン生活に少しの苦菜も神様の恵みとして必要なのだということです。私たちが試練に遭い苦しむとき、イエス様の十字架を仰ぎ見ましょう。イエス様も共に十字架で苦しんでくださり、苦菜の杯を飲み干してくださったんです。その苦くて苦しい人生を甘くて喜びの人生に変えていただく秘訣もまたイエス様の苦しみの十字架にあります。昔イスラエル人はエジプトを出てアラノを旅していていましたが、飲み水がなくて苦しみました。すると神様はイスラエルをメラの湖水へと導かれました。その水を見たときイスラエルの人たちは大変喜んだと思います。ところがその水を飲んでびっくりしました。その水は苦くて飲めない水でした。そこでまた民は嘆き悲しみましたが、モーセが祈ると神様は一本の木を示してくださいました。そしてその木をメラの湖水に投げ入れよと神様はお命じになりました。そこでその一本の木を取ってその湖水に投げ入れると、なんとその苦くて飲めなかった水が甘くて実においしい水に変えられたのです。私たちの人生は私たちの罪と不信仰によって苦くて苦しい人生を強いられていることがありますが、そして自分の身とこの世とを嘆き悲しんでいますが、しかしこの時一本の木にかけられた十字架のイエス・キリストを仰ぎ見て示されて、信仰によって罪の心を苦き心の中に イエスの十字架を投げ入れてみてください。必ずその苦い心、苦しむ人生が満ち足りた喜び、甘い水に変えられることでしょう。あなたもこの苦菜の花を見たときに、イエス様の十字架の苦しみを思ってください。そしてイエスキリストを心の中に信じて、あなたの苦かった、辛かった、苦しかった人生を喜びと感謝の人生と切り替えてください。
お送りした曲は賛美歌21の543番、キリストの前に、神道教室内合唱団でした。さて、あなたもぜひキリスト教会の礼拝に行ってみませんか。今日は甘利先生が牧師をされている我孫子バプテスト教会をご紹介します。毎週日曜日朝10時45分から礼拝をしています。場所は JR 成田線東我孫子駅前にありますので、どうぞお気軽にお出かけください。
私たちの教会はインターナショナルの教会で、いろんな国の方々もいらっしゃいますね。英語の通訳もしております。ですから外人のお友達がいたらお誘いくださいね。また聖歌隊も素晴らしいですよ。皆さんの おいでをお待ちしてます、
はい、ぜひお出かけください。電話番号は 04-7185-0185 番、 04-7185-0185 番です。プレゼントのお知らせですが、今月はキーホルダーを全員の方に差し上げます。甘利先生、すごいバラエティでいろんなキーホルダーがあるんですね。
そうなんですね。フィリピン製のものもありますが、はい、とても綺麗でいいですよね。
貝殻のものとかメタルのものとか、バラエティですね。
そうですね。どれがいくか分かりませんけどね、
はい、お楽しみということですね。はい、キーホルダー全員の方に差し上げます。あなたのおところ、お名前、番組の感想を添えてお申し込みください。番組へのお便りやリクエスト曲などもぜひ書き添えてくださいね。また聖書通信講座を行っていますので、ぜひこちらも合わせてお申し込みください。プレゼント、また聖書通信講座のお申し込みの宛先は、郵便番号 270-1144 我孫子郵便局支所箱7番希望の灯火の係です。またこの番組はインターネットで聞くことができます。 www.6.plara.or.jp/我孫子CH です。お送りしました希望の灯火、お相手は飛田清美と
甘利慎二でした。
それでは来週まで、
お元気で。